日刊深夜快速水曜版百花聡明。皆さんこんばんは。百花聡明のお時間でございます。榎木田深夜門です。この番組は FMC 関西新大阪 G スタジオからお送りしております。この間5日ほど熊本の方に行ってまいりまして、熊本の、まあ、FMC 九州、新鍋 FMC スタジオから QIC を収録したり、あるいは、ずっと告知しておりました、リレーフォーライフジャパン2023熊本、こちらの方のお手伝いをしたりということで、バタバタでございました。で、あと、前島和樹氏が初めて九州上陸ということで、熊本を、まあ、いろいろ見てもらおうということで、熊本大分大地震の爪痕であるとか、あるいは、あの地震、そしてその後にいきなりでかい噴火が起きたんですけども、阿蘇中岳の、これのあの、火口見物が再開されたということで、本人もまあ、見てみたいということでしたので、じゃあ行きましょうやいということで、噴火口を間近に、見れるところまで行きまして。で、その帰りに、まあ、阿蘇の湧水、湧き水、名水百選、白川水源。まあ、白川水源以外にもその周りには、本当にいい、水源地、湧水が点在しているわけでありますが、その中で、まあ、白尾と言っていいかもしれません。毎分60トンというね、とんでもない量の湧き水が、まあ、湧き出ている白川水源。こちらの方行きまして。で、実際にその湧いている水を飲み、ボトル詰めをして持って帰るというようなことで、まあ満喫をしていただこうということで、まあ九州いろんなところ、まあ特に熊本、見てきたということです。で、あと、実は新鍋 FMC スタジオには、まあ倉庫がありまして、もともとガレージ、なんですけれども、ガレージにしてはちょっと天井が低いんですよ。なので、最近の車高が高い車なんかはもう軽乗用車なんかもそうなんですけど、もうとても入れないと、天井擦ってしまうということで、とてもガレージには使えないということで、現在はそこを、いろんなFMC の、資料であるとか、そういったものをこう、まあ、保存している、保管している、保管庫として使っているわけであります。で、それを時々虫干しじゃないですけど、まあ、空気、風を通そうということで、いろいろと、こう、箱を開けたりとかっていうのはしてるんですけども、なかなか手が回らなくて、すべてをこう、まだ開けて、見たことがないと。で、この物置が作られましたのはっていうか、作られたっていうか、そもそも2019年の4月の大地震の後に、2ヶ月ほど旧スタジオルネディというところで死守しておりましたけれど、いよいよこれはもうダメだということで、東区の方に移る、化合作戦ということで移ったわけでありますが、そこからですから、2019年の、そうですね、7月ぐらいから使っている物置ということになります。で、その中に、その一番奥深いところなんかに積んである段ボール箱なんかは、その一番下の部分なんかは、まだその時から一回もこう、封を切ってないというね、ずっとしまってある状態なんですね。で、まあ、そこまで、本当は今回ですね、到達しようという意気込みはあったんですけども、なかなか体力的な問題であるとか、そういったものもありまして、そこまで行けなかったんです。いくつかの貴重な資料を発見することができました。で、一つは新聞の記事なんですよね。10年前、20年前、30年前ぐらいのもう色あせた新聞記事のこの束が見つかりまして、やったーということで、これ今、こちら G スタまで持ってきたわけですけどもね。これが蓋を開けてみてびっくりですよ。はい。スクラップを切り抜いた残りでした。だから必要なものがほぼほぼないというですね。ええ。もうがっくりですよ。まあ、よく考えてみたら、確かにスクラップにしてたなと。だからスクラップブックがあるんですよ。それを見つけりゃいいんであって、そのスクラップにしたその残りの新聞、これなんで撮ってたのかがよくわかんないんですけどね。これはなんか綺麗に撮ってあるんですよ。で、おいおいおいと思って。で、ただまあ、ひょっとしたらと思いましたので、一応全部チェックしたところ、何個か、貴重な資料というふうに言ってもいいだろうという記事が、 まあ発見されてはおりまして、まあ、すべてが無駄だったわけではないということです。で、その中からですね、実はですね、これはFMC の歴史の中では、もう第一級の資料と言っていいでしょう。1981年の6月に発行した、タウン誌といいますか、ミニコミ誌、これ、ボイスオブ熊本っていう名前なんですけどね、全部で30ページあるんですけど、これもうモノクロで、紙はただの上質紙ですね。で、完全に手書きですね。この頃まだワープロはもちろんのこと、うちは和文タイプあったんですよ。和文タイプライターが。で、活字で、物を打つことも可能だったんですけど、それが手に入るのは、確か私が大学に入るか入らないかぐらいの頃だったと思いますんで、この時期、この時は、81年の6月ってことは、多分私、高校2年生なんで、まだ活字を作れない、時期です。なので、すべて手書きです。活字みたいに書きたいので、四角い文字で書いてますね。びっしりと書いております。で、当時、熊本で、イエローページっていうのはね、タウンページから必要な情報だけを抜き出したような、小冊子、を作っていたグループがいまして、仲良くさせていただいてたんで、その人たちのインタビュー記事であるとか、あるいは、まあよくわかんないポエムだとか、あるいは、意味のない募集だとか、で、その中で、特集記事、シリーズ、今、学校で、第1回、妨げられる高校生の音楽活動。今、高校生のバンド演奏活動は一般化してきている。しかし、それを阻もうとする学校側からの規制措置。果たして、その実態はということで、すごいですね。ジャーナリズムやってますね。えのきだしんやもんくん、高校2年生で。で、これ何ページあった？これ6ページぐらいやってますよ。で、アンケートも取ってましてね。で、実際熊本のその高校、各高校で音楽活動に対する学校のいろんなその風当たりの強さとかそういったものはどうであるというようなことを取材しておりましてね。で、実はこれ後日談がありましてね。この、まあ、ちなみにこの、ボイスオブ熊本というこのミニコミ誌、もう、テロンテロンっていうか、ペラペラの上質紙、もう下の白い紙に、モノクロで印刷してるんですけど、これ、印刷はちゃんと印刷屋さんで印刷してるんですけど、これ私自分で印刷してるんですよ。高校の授業を午前中だけで出まして、で、午後は早引きしましてですね、で、この印刷屋に行きましてね、で、いろいろとお手伝いを、まあ、アルバイトじゃないんですけど、まあ、無償で手伝いをして、で、その代わり、印刷屋さんがはけた後、その1日の営業が終わった後に、まあ、こう1時間、皆さんがまだ残ってる間に、作業していいよ、ということで、まあ、私自分でも、印刷機回せたんですね、この時ね、すでにね。K オフセット印刷っていうやつがありましてね。もうそれの製版だとか全部もう製版から製本まで全部もう、ワンストップだしできたんですけど、それで、自分で、刷ったやつです。で、これをですね、いや、こんな質の悪いものというか、こんなペラペラのものを、あんと怖いもの知らずと言いますかね、すごいですね。これ本屋に持ってきましてね、置いてくれと。で、当時熊本で大きな本屋さんというと、まあ今もありますけど、丸文。そして、長崎書店。これ二つありますね。そして、金龍堂ってのがありました。これまあ丸文の系列なんですけれども、鶴屋デパートのすぐ近く、今はダイソー、大きなダイソーがありますけど、あそこ、金龍堂書店ってありました。そして、銀座通りに紀ノ国屋書店ありました。この四つ、実はこのボイスオブ熊本、置いてたんですね。で、これは迷子、なぜか売れてたんですよ。で、変わった人がいますね。これの買うのがね、いるんですよ。で、その買った人の中に、当時の NHK 熊本放送局の記者を あ、記者かな、ディレクターかな、なんかいたんですけど、その人から連絡が来て、このそのボイスオブ熊本の記事で紹介しているこの高校生と高校生の音楽活動に対する、学校側のその風当たりの強さ、そしてそのいろいろ校則、学校の校則の問題について、番組を作りたいんで協力してほしいという連絡をいただきまして、で協力したんですけれど、あの何せ私あのまあ、今はもうこれほど腰の低い、穏やかな人になってるんですけども、高校2年ぐらいの私って、もう大人を大人と思わない、本当にクソ生意気な野郎でありましてですね。で、その NHK のその若手ディレクターなんて、ヘトも思ってない高校生なわけですよ。なので、本当は不尊な態度を取りましてですね。で、で、まあ、取材には協力して、いろいろと、インタビュー対象も連れてきて、まあ、言ってみればコーディネーターみたいな役割、やったんですけど、多分嫌われたんでしょうね。私がインタビュー受けた部分は全部カットされてましたからね。発言も過激だったっていうのもあると思うんですけど、まあそういったことでいろんなところで波紋を投げかけたミニコミ誌ボイスオブ熊本、これがなんと発見されまして、もうほぼほぼ綺麗な状態で、発見されております。これは FMC 博物館がいずれできるとしたら、これはもう第一級資料になるのではないかということです。そしてちょいちょい、このボイスオブ熊本の、話を実はしてましてね、QIC だとかで。釣り屋デパート、熊本で一番でかい釣り屋デパートの、広告を何としてもゲットしたいと考えた当時の榎田新右衛門高校2年生が、その、担当の部署まで、5日連続足しげく通いまして、根負けした担当者がついに、広告料を払ってくれて、そして広告を出稿してくれたという、その広告がこの、ボイスオブ熊本のケツのページにちゃんと入っております。これが嘘じゃないということがですね、証明されたという、ことになるわけでございまして、本当に第一級の資料が見つかったということを皆様にお知らせをするということで、今回は終わりたいと思います。それではまた来週。